Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesu micchachara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesu micchachara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavanta velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavanta velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamela yamaccha pamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamela yamaccha pamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
はい、じゃあ般若心経です。 かはんにゃはらみたしんぎょうかんじざいぼうさつぎょうじんにゃはらみたじしょうけんごうんどういさいくやくしゃりししきふくくふいしきしきそくぜく即是是金珠尊業是悪無如是是理心是諸法苦祖父諸不滅色無限に微心に無色諸光未即法限界内し無意識界無無明役しむろしやくむろじむくんじゅめつどむちやくとくいむしょとこぼないさはんにゃはらみたそくせつしゅわつんぎゃてんぎゃてらんぎゃてはらそんぎゃてぼじそわかWhat? この功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆共に仏道上善ことを今日ね今ね旭カルチャーセンターで私連続して、仏教三禅ゼロ入門っていうのをやっていて一月に一回なんだけども大体道元禅師のテキストを読みながら瞑想もちょっとするっていうね、いう会をしています。連続してね。大体第2木曜日やるので、この間8日の日にやったんで、次もね11月の第2木曜日にやりますので、興味のある方はねぜひぜひおいでください。3ヶ月単位で受け付けますけども、今回の場合は10月、11月、12月なんで、もう1回終わってしまったんで。2回分のね授業料になるかと思いますのでね、ぜひおいでくださいね、っていうのはね、なんていうかな、今一般が非常に微妙なことをやってるっていうのはもちろん自覚していて、それについてちょっとまたお話ししますけども、それ根拠があるのとかね、別に根拠がないことやってるわけないんであって、でその根拠、この何とも微妙な論理っていうかな、あれを、それを表現しているテキストはそんなになくて、その現代版はね内山浩司とかそうなりますけれども、本家のね道元禅師の テキストなんかが、まあ、一応我々の書への経典に、ね、なるかと思います、ね。で我々の今の立場から読むと非常にきれいによく読めるはずなんです。で実際私読めてるし、でこれなぜ自信を持って言えるかというと、昔は読めなかったんですよ昔読めなかった、私が曹洞宗の雲水だった時はね。でなんかわけわかんなくて、いて取り続く島がなくて、っていうかそれは単に辞書を引いてどうにかなる話ではなくてね、それはもちろん辞書もう山ほど引きますけども、全学大辞典から何からでもそういうのはもう外地の場合整ってますからね。だからまあ中国語としての意味とかね、まあ、その仏教の用語としての意味とか、まあ、そんなの全部押さえた上だけどもまだ全然ピンとこないっていうねのがあって、でそれはなんか多分ね、多分本当に世界観の問題、もっと大きな世界観のところが理解できていないから、だから当然、その世界観を描写している文章が読めないというのは当たり前ですね。当たり前で、それを無理やり読もうとすると本当になんか、非常に無理がかかってくるっていうね。でその無理がかかることの何とも言えない切なさっていうか辛さっていうかっていうのはもう私自身が感じたし、私の周りの人間にもそういうものがあったしね。でしばらく道元禅師から遠ざかっていて、他のことをやっててね、外国まで行っちゃって、で帰ってきて、でそれでまた読み直すと読めるっていうか、今全く新しい世界観のもとで読んだら、あ、もともとこのことを言ってたんじゃないのっていうね。でこの新しい世界観を知らない前に読んだって、こんなん分かるわけないでしょうってね、話で、新しい世界観が分かった後に読むと、ああまさに、まさに でしかももちろんもっと突っ込んでやっていますから、私らが漠然と新しい世界観が分かった後読むと、もう漠然とではなくてね、もう本当に詰めて詰めて詰めて徹底的に詰めた議論が進んでいるっていうことなんですよ、ね。なので、非常に読むよく分かるし、まあ、今日ねちょっと「侍従三昧」っていう、まあ、ものを取り上げますけども、侍従三昧って、まあ、めちゃくちゃ有名な言葉で、外州でこれを知らない人はいないんだけれども、だから有名な言葉だから、あらゆる解説されるに決まっていてね、いろんな人がね読んだけども全然ラジオ開かないんですよ。何言ってるのかよく分かんない、その解説がね。なんかちょっとそこがポイントじゃないでしょうっていうね、ところで本当に拉致が開かないことばっかりだったのね。でこの侍従三昧、侍っていうのは自らですよ、従は受けるってことですね。言うっていうのはこれ現代日本語では用って読みますけど、用いるですね、用事の用ですね、用事があるの用ですね、用いる、ね、それを言うって読みますけども、で三昧ね、三昧はサマーディのことですね、三昧、ね、だから自ら受けて自ら用いる、三昧ね、自重三昧ね、がもう、鍵なんだけれども、これも新しい世界観じゃないとこれ無理でしょ、理解することで。新しい世界観だったら本当に全部わかる、ね。なので、まあ、私も本当に何て言うかな、まあ、いろいろちょっとお坊さんとしては非常に特殊な歩き方をしてきたんだけれども、本当に良かったなと 思っています。こういうふうに生きてきて一切何の悔いもなくて、ね、でその結果として、長老病死っていう、我々にとって一番しんどい問題も、めどが立ったし、近くの人間ですね、親とかね、知り合いとかで、その人たちの生老病死の問題もなんとか間に合ったっていう、ね、これが間に合わなかったら本当に悲惨だなと、実は思ってたんだけども、なんとか間に合ったかなと思います、ね、なのでこの辺りをね、この間からの続きでお話ししていきますね。この間、10月の1日、今日が11日ですね。10日前に藤田一生さんとね、帰ってきたアップデートする仏教の、ね、ズームのオンラインの対談をやって、でそれ結構ね、本当に非常に大きな反響を呼んで、私の人にいつも通りのことと、ちょっと踏み込んだかなというところね、話をしてて、である、天台宗のね、非常に名刹ですよ、目黒不動と並ぶね、東京の天台宗の名刹の、住職さんから非常に熱い感想をいただいて、それはね、もう住職さんが公開して構わないと言ってくださったんで、いろんなところで公開してます、ね、このポッドキャストの記事のところにも載せますので、 Google ドキュメントにも上がってますのでね、読んでください。結構Google ドキュメント4ページぐらいになりますけど、それをこの間送られてきて、非常にいい感想だったんだ、いいっていうか熱い感想だったんでね、それを後で、ポッドキャストを聞く前にね、読んでくださいね、開けておきますからね、だから今は本当に整理する時期で、そこの整理のポイントとして自重三昧がある、ねっていうことですね。そこをね、今日お話しできたらいいかなと思います、ね、で自重三昧に興味を持たれたら、ぜひぜひ、ね、朝軽へおいでください、第2木曜の、午後の6時半から8時半までやってますのでね、今ね、新宿の住友三角ビルですね、三角形で中身が三角形の形のね、非常に特徴的なビルですけども、東京都庁の目の前ですね、目の前というか隣ですね、ちょっとね、新宿怖いという人いるかもしれないけど、大丈夫ですのでね、はい、もちろん、相も変わらず、ね、毎日何百人という感染者出てますけれども、ね、人と比べたら日本は本当落ち着いてますから、ね、今は、3密を避けながら、ね、もう本当経済回していかないとどうにもならなくなってきてね、今私もこの間 GoTo を初めて利用させていただいてびっくりして、あまりにもすごい割引なんでね、GoTo を使うとかそういうことしながらね、少しずつ経済回していった方がもう私はそろそろいいんじゃないかと思ってますね。はい、それでね、じゃあちょっとまずは整理をしながらね、話しますね。でね、どういうことかっていうと、この1ヶ月ぐらいですかね、 あの9月ぐらいからかね、あの医者さんと話をするっていうので、まあ、その準備ってわけじゃないんだけども、まあ、その前振りみたいな形で、この1000、この25年間の、ね、歴史を振り返ってきました。で、まあ、ざっと言うと、まあ、仏教 1.0、2.0、3.0 っていうのは単に抽象的な概念ではなくて、もっとリアルな、ね、実体のあるものなんですよ。でその実体のあるものなんだけども、その実体が、ピンとくる人とピンとこない人がいて、でどちらかというと既成の仏教の住職さんたちにとっては何のピンもピンとこない、ねいう話で、でそれに対して、この、衣装さんとの対談の感想、熱い感想をよこしてくださった方は、まあ、今度既成仏教のど真ん中の、東京の天台寺を代表するね、目黒不動と並んで代表するお寺のご住職ですけども、まあ、私もよく知ってる人ですけども、が書かれていて、要するに我々既成仏教ねは蚊帳の外に置かれていたんだっていうねことを書いてるんですよ。でこれ本当なんですよ、実を言うと。ここら辺わかるかな。つまり既成の伝統仏教の人たちはずっと何百年続いてきたのをそのまま続いて、1995年でも何にも変わらなくて、でそしてそのまま25年間同じようなことをやってきて2020年を迎えたっていうことなのね。だからその人たちにとっては、なんていうかな、まあ、こういういろんなことが起こってる現場があって、それの外にいるから、ここでこんなことが起こってるってことを、ピンとこないんですよ。わかりますかね。ピンとこないから、だから仏教 1.0、2.0、3.0 っていうのも単なる理論であったり、単なる抽象理論である。だけどそうじゃなくてもっと生々しいものなのね。もっと生々しい人の集まりがあって、人の動きがあって、人にはもちろん大きな感情があるから、大きな感情があって、でそしていろんな動きがあって、でそういうものを全部ひっくるめたレベルでの 1.0 があって、 2.0 があって、そして 3.0 なんですよ。だからそういうのはある現場で起こっていることで、その現場を離れてしまったら何もわからない、ね、何もわからない。だから仏教 1.0、2.0、3.0、何ですかそれってね、ピンとこないですよ、ピンとこない。だからこの現場にいる人たちはピンとくるっていうか、すぐにはピンとこないけども、なんか仏教といって、同じ仏教といってもなんか全然違うものがあるよね。で、それにはそれぞれのなんか理屈はあって、それにはそれぞれの正しさがあって、それぞれの熱があって熱さがあるんだけども、でもこれとこれはなんか違うよね。でもどこがどう違うのっていうね、わかんない。でもこのいろんな塊があるけれども、その塊同士が何か違うけども、何かそれ塊一つ一つは何か正しそうに見えるんだけども、これ一体何なのっていうところでちょっと混乱している人たちにとっては、あ、はい、 1.0、 2.0、 3.0 っていう私と一緒さんがクラシファイしたことがぴったり来るはずなんですよ。でこれ例えば朝日カルチャーセンターのね、スタッフの人、これはもう彼女に直接言われたことあるんだけども、ね、朝日カルチャーセンターみたいなところは、まあ今、人気のあるね、仏教先生呼ぶわけですよね。本が売れている人ね、あるいは法話会にたくさん人が来るような人ね、そういう人を呼んで朝日カルチャーで講座を持ってもらうわけなんですよ。ね、まあそれは当然そうですよね。カルチャーセンターなんだから人が来てもらわなきゃ困るわけで。 だからにあのもうすでに人気のある人を呼んできて講師にするわけね。で朝日カルチャーセンターの仏教講座っていうのがずらずらと並ぶわけで、ね、仏教講座がね。だけどこの仏教講座の講師の人たちが言ってることがもう全然バラバラなんですよ。バラバラなわけね。この先生が言ってることと別の講師の言ってることが同じ仏教と言いながらなんか全然違うものにとしか聞こえないわけなんですよ。あの朝からのスタッフの人たちにはね。ね、でこれこれ だって仏教でしょ、仏教だと同じ宗教じゃないのってね、それについては全然違うじゃない、これ どういうことなのってねいう混乱が朝からのそのスタッフの人にもあった。でそういう時にあの私と一生さんが「アプデート仏教」という本を出して、ちゃんとそれをまあ一応3つの塊があるよねってしたらね、したらうん確かに3つの塊その人たちに分かるわけですよ。確かある主張をしてる人たちのグループがあって、それと全然違うことを言うグループがあってで、まあ、その 3.0 っては私と伊藤さんだけだったんですけど、まあ、また、まあ、この2つとも違うのを立ち上げたのが藤田一生と山下良道っていうねがあって、でもこの2つの違うグループがあの同じ仏教と言いながらまるで違う、ってことは前々から感じてたんだけども、ああこういう理由でこの2つは全く違ってたのね、だからこれをあのごっちゃにしちゃ混乱するし、でここであえてどちらが正しいなんて言う必要もなくて、それはそれなりの正しさが両方にもあってだけども違うグループなんだよね、で2つの塊があるよねって言うと非常にすっきりする、ね、でそれで朝からのまあそこにもあるけども朝からの、ね、講座案内とか、ね、あって、ね、仏教ってなってずらずらずらって先生方の並ぶけども、はい、この先生とこの先生とこの先生が仏教 1.0 です、この先生とこの先生とこの先生が仏教 2.0 ってやるときれいにクラシパイができるっていうねいう話なんですよ、ね、だからそれはあのカルチャーセンターみたいなあの一番旬な人たちですね、今世間であの注目を集めている人々の関心を呼んでいる、先生たちをあらゆる分野から呼んできて講師にするわけで、まあ、朝からあの大学とかだとね大学の先生にするのも非常に面倒くさいけども、あのカルチャーセンター簡単なんですよじゃあ、 来年の1月からあのお願いしますって、ね、3ヶ月お願いしますもう簡単にあの人呼べちゃうから、ね、だから一番カルチャーセンターにあの今世の中で、旬な人たちが集まってくるわけね。で仏教っていうのは実を言うとね新宿の朝からの新宿が一番面白い場所なんですよ。あそこが一番感度が良くて、で、まあ、一応朝からは権威があるから先生たちも気軽にあの来てくれて、それで あの先生なんか人気があるみたい、じゃあお願いしますってね感じで、だから朝から新宿の朝からの動向を見れば日本の仏教が今どうなってるか大体わかるっていうと思いますね。で、もう前宣伝しておくと来年の2月の6日の土曜日ですね、もうちょっと前先になりますけども、あの私とねあの篠浦さんっていう、脳科学者というよりかもう脳外科医ですね、脳神経科医、本当に実際にメスを持ってあの脳腫瘍をね取り出すそういうあの手術をしてきた人だけども脳科学者でもあるしね、人との私との対談をしますね。まあだから、まあ、その篠浦さんという人も、まあ、脳科学について結構面白い、ね、本を出していて、でもこれ篠浦さんの方から私に連絡があって、で篠浦さんの研究会で まず私が話をして、その後対談という、ね、形になってますけども、だからまあ要するに今世の中で旬な人たちが集まる場所なんです、カルチャーセンターっていうのはね。で で集まったはいいけども言ってることが点々バラバラだから何なのってなって、でそれで私らが提示した、このグループ分けによると、あ見事に 1.0 ね 2.0 ね 3.0 ねってようやく分かった。だからそれはもう現場だから、だから現場にまずそういうことがあるわけね。どうも塊があるよね、この一つの塊があるよね。それからもう一つ非常に人気のある人たちなんだけども、この人気のある人たちは共通なんだけども別のグループともまるで違うよね。ってことはもう朝からのそういう講座を企画する人たちも分かってるわけですよ。だけどもこの違いの本質が分からなかった。でそれの違いの本質を私と一緒さんがまあ提示してとストーンとしたわけね、スタッフの人たちに、ね、だからそのまま仏教 3.0 は朝カルという場所がそういう、仏教を俯瞰的に見る、客観的に俯瞰的に見ることができるそういう場所だったんで、だったらもっと俯瞰的に見ようよ、ね、でこの仏教 3.0 っていうのは 1.0 でもない 2.0 でもない全く新しい見方するみたいだから、これをちょっと朝カルの、ね、として押していきたいということで、まあ、私と一緒さんは非常に大事にしてくださって、で そうやってそのうちに、まあ、永井仁先生っていうね哲学者がなんか非常に不思議な縁で加わってくださって、で 3.0 がさらに磨きがかかったっていうねいう話ですね。でまあなんで永井さんが 3.0 の興味を持たれたかは、永井さんの哲学だけをやってる人にはちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、永井さん自身がねツイッターで、ね、つい先日書いてましたけども、まあ、確かにこの、一番新しい本ですね、ちょっと名前出てこない、すいませんごめんなさい、だと今まで言ってこなかったことを一歩踏み出して書いてる。でそうすると今のこのあれからするともう自分が何年か前に書いた本はもう意味を失っている、ね、だからどうせ読むんだったらその若い時書いた本ではなくて今のここ数年に書いた本を読んでくれってね、言ってました、書いてましたねツイッターの方でね、だから一歩踏み出しちゃったから一歩踏み出す前のことはもう無意味になってくる、あるいはこの一歩踏み出したところからもう一回読み直さないと意味がない、ね、なんだけどもその仏教 3.0、今まで永井さんと私ら3冊共著を出してますけども、それは、意味なくしてなくてまあそれはそうなんですよね。だからどうも永井さんが一歩踏み出したところに仏教 3.0 が非常に深く関わっているだなということは、まあ私も感じてはいるんですけれども、まあね、永井さんと私のは最前線のが、サンガさんのサンガジャパンの4月に出た食べるっていうね、ここのこれを読んでもらうのが一番 でこれね、今実は言うと多分本に なります、まあこれだけじゃ足りないんで別のあれも対談も合わせてね、まあちょっとそれはまだ企画団体なんで深くはまだ何も決まってないですけれども、その方向でいきますね。だからつまり、永井さん自身も、この対談が大事だとね思ってくださってるんだと思います、ね、で、あそうか、永井さんの、岩波の現代文庫ありますよね。でそこに鉄おじさんと、ま、学ぶ君かがもう一回収録されるんですけども、新しくなるんですけども、そこにねこのサンガジャパンの私との対談の一部を切り取って載せるみたいなんですよ。っていうのはここで私は永井さんの、哲学が生まれてきたあたりを聞いているのでね、なんでしょうね、だからまあそれはいいんですけども、つまりそういう現場ではそういう いろんな仏教にはどうも全く違うグループがあるよねっていうことは分かっていた。でもそれはあくまでも現場の話なんですよ。でその現場を離れちゃって、まあ先ほどのね天台宗の住職の言葉を使えば蚊帳の外だったらば、だからこれが何かお互いにせめぎ合いをしてるっていうことすらも分かんないじゃないですか。ね、だからせめぎ合いをしていてこのせめぎ合いは一体なんだ、こっちがこの父の先生が言うこと、こっちの先生が言うことなんかまるで違うんだ、これ一体どういうことなのっていうので初めて 1.0 ね 2.0 ねっていうのが意味を持つんだけども、このせめぎ合いをしているこの現場すらにいなかったら全然何も 1.0 2.0 3.0 ってそんなこと言う必要全然なくて、言う必要もないから何のピントも来ないして、何なんですかそれはって話になるわけですね。つまり蚊帳の外だったということと、まあその天台宗のねご住職さんが自ら認めていて、でなぜかって、まあそれはその人は蚊帳の外じゃなく、このその人自身はこっちに現場に来て、その現場ですごいことが今起こっていることを分かっている。でも同時には自分はある有名なお寺の住職だから、住職としてのいろんな付き合いもね、よく知っている。で、教団の付き合いも知っている。で、この温度差があまりにも激しすぎちゃう。これよくわかる。皆さんよくわかるでしょ。で、自分があるグループに属して、もうものすごい熱いことをやっていて、だけどまた別のグループにやってると、その熱さが何にもなくて、ここでものすごい熱いことが起こっているってことすら何にも知らないっていうね。ある。ですよ。だから、で、この2つに、を掛け持ちするとそれがよくわかるってね。で、まあそこのこの方は掛け持ちしてるから、こっちでものすごい熱いことが起こってる。ね、まあだから、まあ、私と石田さんの対談に出たりとかね、まあそういったどれほど熱いことが起こってるか知っている。だけどもこっちの教団の方は、何もそれがここで起こってることが何も伝わってないってことがわかってる。ね、そういう温度差なんですよ。だからね、今までのお寺との付き合いとかとはではなくて、純粋に仏教を知りたいな、瞑想したいなっていう、もうただ本当に純粋な気持ちで、まあ普通は仏教書コーナーとか行くでしょうしね、でネットで調べるでしょうし、でそういう人たちは当然こっちの現場の方に来るわけですよ。当たり前ですよね。瞑想ってグーグルしたらすぐにこっち行ってるし、で仏教書コーナー行ったらもうこっちの本がドバドバドバって、ね、前並んでますからね。だから当然一般の人たち、仏教に興味持った一般の人たちは ほぼ全員こっち来るわけですよ、ね、だけどもだから仏教に興味を持ったこっちの人たちでマインドフルネスって言葉を知らない人はまず一人もいないじゃないですか。そんなありえないですよね。だって本屋さん行けばマインドフルネス、マインドフルネス、マインドフルネスって、もう私の本も私もマインドフルネスって書いた2冊の本出してますからね。タイトルからしてマインドフルネスドバーって並んでるし、ね、だからマインドフルネスを知らないっていう人はありえないわけですよ。ところがこれはね、まあ別に裏話でもないんだけど、まあ、私のよく知っているっていうか、私がまあ瞑想会やってるある住職ね、愛知県の方の住職が自分の教団の集まりに行って、でそれでマインドフルネスっていう言葉をみんなが知ってるかどうかなんかアンケートがあって、それが悲惨だったんですよ。マインドフルネスって言葉は知らないんですよ。これありえないじゃないですか。仏教書コーナー行っててね、どんな人だって今の現代のちょっと大きな書店ね、純駆動さんとか紀伊国屋さんとかね、三省堂さんとかの仏教書コーナー行けば、通ってマインドフルネスってタイトルを見ないはずがないんだからね。あ、なんかマインドフルネス ×禅とかなんか言っちゃってるよねとか、こう私の方だって結構集英社さんですからね、結構いいとこ並んでますからね。でだから マインドフルネスがどうも、で私の本だけじゃなくてたくさんにマインドフルネスも並んでんだから、だからマインドフルネスを知らが目に入ってこないってことはありえないわけなんですよ。だから今本当に面白いのはそういうね、まあ今日いらしているような方、あるいは今ポッドキャストを聞いているような方、まあ本当に純粋に仏教に興味を持って皆さんそれぞれ行動を始めたんだと思いますね。そして出会う仏教とお寺の住職さんたちの仏教ってもうまるで違うものになっちゃってる、ね、でお寺の住職さんの中でもさっき言った、ね、人たちのように純粋に仏教に興味を持って、まあ、仏教職を通ったりいろいろする人はこの動きっていうのはよく知ってるから、だからこの動きと教団の中の動きがまるで違うものだってことも分かってるね。二つを掛け持ちしてますからね、そういうことなんですよ。だからそれじゃあどうしてそれが起こったのかっていうと、その前私らが仏教 1.0 って呼んでるものが、まあこれちょっとこれも散々話したから今日はそれはテーマじゃないかすっ飛ばしますけども、1995年の、ね、3月20日、以前の日本の伝統仏教のことを仏教 1.0 って呼んで、でそしてもそれから25年経ってるけども、まあ、相変わらず続いてるところもあるから、だから仏教 1.0 に皆さんも出会おうと思ったらいくらでも出会えるわけね。普通にお寺さん訪ねればいくらでもあるから、ね、でなんだけども、まあ、そこでいろいろな もつれが起こっちゃって、ね、亀裂が入っちゃって、でそこでうわこれなんか終わっちゃったよね、完全に終わったよねってと感じた。3月20日にね、人たち終わったなって、まあ私もまあ私の正直な気持ちは終わったなってか、何がどう終わったかは分かんないけども、とにかく終わったなっていうのが感想だったんですよ。だけど終わっただけじゃダメで、終わっただけじゃダメで、じゃあ次、まあそれはあるものが終わったってだけの話だから、別にそれで全て終わったわけじゃなくて、あるものが終わったんだったら別のものを始めればいいって話になるでしょ。でそれでじゃあ別のものを始めたいと思うんだけども、じゃあどうこう何をどう始めたらいいのか全然分かんなくて、なんだけども、まあその時にね、ティクノザ藩士がいらして、マインドフルネスっていうものを我々にダルマトランスミッションね、伝播されたっていうね、を伝えてくださったっていうね、これはもう一回たっぷりとお話ししたからね、その回を聞いてくださいね、があって、でそれで、日本にマインドフルネスが入れられて、でもすぐにはね、広がるわけがなくて、でまあそれから、まあ、1995年のね、5月にマインドフルネスは日本に正式に、入れられました。これは正式にです。でで、その後、まずは別に地下ではないですけども、地中深く広がっていってね、まあ一つの、まあそこでいろんな流れがあったんですけども、でまあ島田圭介さんたちは、ね、ティクナタハンさんをそのままねやる動きをずっと続けていたみたいですね。翻訳とかなんかでね。で私は私で形成前途っていうのを打ち立てて、マインドフルネスをやるための、ね、道場として打ち立てて、でそこに下影徹さんがやってきて、で彼に、テラバドを私が紹介して、でそれで三河出版というのがいきなり起こって、ね、そして私は私で、 ティカネさんはもう帰っちゃったんで帰られたんで、まあちょっと日本にいらっしゃるテラバダの先生たちに、テラバダの勉強を始めて、先生、長老たちの指導を受けながらね。でまあでももうちょっと私はもう本格的にやりたかったんで、これもちょっとミャンマー行くしかないなっていう感じになってミャンマー行ったんですけども、でまあパウセイドもちょうど来日されたんでね。で2001年、まあだから2001年がいつも言うけども、まあ、2.0 が大爆発を起こしたっていう話ですね。まあその大爆発の内容はたくさんあって、まあ私個人的に言うと私はまあミャンマー行ったんですけども、ね、テラバダ仏教協会さんが、ね、あの東京のど真ん中に自社ビルを購入されて、ね、だからそれはもちろんもうすごい熱があったからそれできたわけで。でそれからサンガさんがテラバダの本を大量に出版が始まって、ね、だから2001年を境にガラリとあの 2.0 がもう地上に出たってことですね。なので、この20年間に間に、仏教に興味を持たれた方が最初に出会うのはやっぱり 2.0 なんですよ。まあ、要するにあの Google したりとかね、あるいは法話の会とか、あるいは瞑想とか会行こうと思ったら、まあ、普通 2.0 の会 にぶち当たるわけですよね。まあ、その方が圧倒的にあの Google することでヒットするのはそっちの方が多かったからですね。だから、だからそういうその人たちにとってさあ仏教 2.0 に出会うぞなんて思ってるわけがなくて、ただ単に純粋に仏教をいろいろ瞑想あの、ね、検索したりいろいろしたりしたらあの自然な形で 2.0 に出会いましたっていうだけのことですね。あの意識的にじゃなくて、まあ、もうそこにはそういうものがあるから、そういう環境ができてるから 2.0、仏教に興味を持った人がその環境に入っていったらそう自然と出会うってことですね。だけどそうした場合に、だから日本の伝統仏教でも相変わらず健在だし、ね、で自分のお寺、自分の家にはどっかの菩提寺さんがあるし、ね、おじいちゃんおばあちゃんが亡くなったら、まあ、そこでお葬式もするしってね、あって。だから全然あの、1.0 の方はなくなったわけでは全然なくて、相変わらず健在しているわけですよ、ね、でそうすると当然この2つのものを両方とも経験することになって、でまあで今流行のではなくて、なんかもう私は伝統的な禅寺とか行きたいのっていう人はやっぱりいるしね、仏教女子とかね、いろいろなってね、でその人たちは、ね、永平寺さんに行くとかね、あの京都の鎌倉のね円覚寺さんね、建築士さんに行くとかで行けばそこには 1.0 が相変わらずあるからね。だけどこれ全然違うよね。自分はちょっと禅寺がかっこいいから禅寺行ってるんだけども、禅寺で行って老子が話すこととヴィパッサナの先生が話すこと、長老たちが話すこと、ちょっと同じ仏教と思えないぐらい違うんだけど、これどうなってんのってね、話じゃないですか。だから朝日カルチャーセンターのスタッフの人が感じたことと同じものをこの20年間仏教をやった人たちは感じてきたはずなんですよ、ね、だからなんていうかな、 1.0、2.0、3.0 って別に私は特殊なこと言ってるわけじゃなくて、だってあなたたち自身がこの2つを見てたでしょっていうことなんですよ。あなたが Google で検索して出会ったのは 2.0 かもしれないけれども、だけどあなたのお家は、どっかのお寺の檀家だから、だから 1.0、ね、もあるし、ね、鎌倉や京都でお寺行ったりとかね、永平寺さんに行ったりとかで出会う、でも仏教出会ってたし、座禅出会ってたでしょうし、その2つはやっぱり違ったでしょうっていう、ね、話で。その違いをどうあなたは決着つけたのっていう、逆に質問したいんです私はね。だから朝日 カルチャーセンターのスタッフの人とほぼ同じ立場にこの20年間に間に仏教に興味を持っていろいろ動いた人たち、検索したり法話会行ったり瞑想会行ったりそういう本を読んだりした人たちは必ずこの2つのものを見てたはずなんですよ。見てないと言わせないですよ本当に、ね、でそれを私らが解説してるんだからちょっとピンとこないっていう話をちょっと変で、ね、だからそういう2001年からもう仏教2000年がメインストリームになりました。日本では完全にメインストリームってどういうことかっていうと、要するに Google で検索して仏教諸行内行って出会うのはほぼ 2.0 だったんですよ。でしょ、ね、だけどももちろん日本は 1.0 のものすごい伝統があるから 1.0 も相変わらず健在してるから、だからどっちにしても2つに出会うに決まってるんですよ。この21世紀に仏教に興味を持った人たちは、ね、で、もし仏教に興味を持たなくて仏教諸行内行かなくて Google でも検索しなくてしなかったらしないでそれでお寺のことだけをやっていたら、まあ、その住職さんはまさか今普通の伝統仏教とは全く違う仏教がこれだけにぎわ盛り上がってるってことを知らずにはいるかもしれない。だからマインドフルネスって聞いてマインドフルネス言葉を聞いたことがないっていうのも信じられないことが起こるのもまあそういうことなんですよ。だからそれを蚊帳の外って言ったわけね、住職さん自身が。でなぜかというとその住職さん自身はその2つを両方とも知ってるから。でこの伝統仏教の住職さんたちがまるで今現代の日本で熱く展開されているある現象を知らないってこともその人は知っているってことなんですよ。これすごいですね。でまあなんだけど、まあ、そこでもそう大した問題話ではなくてまあ、そんなに問題ではなくてね。でちょっと自由三昧行きたいんですけども、でどういうことかっていうと、でそれでその後ね、住職さんがこの感想を書いてくださった住職さんね、が、言うのは、まあ、私のポイントは今2020年で来年2021年ね、もう2021年にまた大きな転換が起こるとは私は踏んでるんですけども、でその理由っていうのがこの20年間の蓄積がある一定の量にもう達したよねって話なんですよ、ね、ある一定の量に達した、これが何でも大事で、で物事っていうのはそういうもんじゃないですか、ね、ちょこっとやったぐらいじゃどうにもならなくて、ちょこっととじゃなくても長い年月をかけて、で3年や4年だとちょっと短いんですよ。10年でもまだ短くて、やっぱり最低20年は必要なんですよ。そして1人や2人じゃダメで2人や2人じゃダメで1人や2人が20年なんかやったってそんなほとんど何の世の中に影響を持たないんですけども、やっぱりある一定以上の数の人が20年間何かをやるってことがどうしても必要で、でそれがもう日本には私は蓄積されたと思ってます。いろんな私いろんな人たちと会ってて、でっていうのは、まあ、私はそういうそれを一番感じられる立場にあるので、っていうのは私自身がもともと強烈な 2.0 の人間だった、当たり前ですよ、じゃなかったらミャンマーまで行かないですよ、ね、日本の仏教のお坊さん辞めてまでね。だから当時の辞めてまでミャンマー行ったってことはもう強烈に 2.0 こそが本当のお釈迦様の教えだと信じていたからですね。だからまあもう新しくね、ビクトクドまでして ね、須田町原という名前もいただいてやってたわけです、ね、だからまあ一番 2.0 を突っ走った人間なんですよ、ねね、そうなんだけどその私の中で、まあ、2.0 がまあ崩壊してしまった。でいつ崩壊したかというと、まあ、2.0 のメソメソとの最終段階で崩壊してしまったって、もう、ね、これ 2.0 がメソに失敗したって話は簡単ですけど、ね、全然アナパナサティやったけど呼吸に全然集中できませんでした、だから 2.0 の呼吸メソってくだらないですとか言ったら何の説得力もないじゃないですか。それあんた失敗しただけでしょって話になってね、あんた全然失敗しただけでしょって話になって、何の説得力もないわけでね。なんだけど私も全部成功して全部成功して全部やってね、でやっていくうちに、なんかとてつもない矛盾がここにはあるよねってことが見えてきて、だけど私に本当不思議だったのは、これ矛盾でしょ、いや矛盾でしょっていうこと以上に、これを矛盾だとなぜみんな思わないのかって話なんですよ。急所がおかしいでしょ、きちんと論理的に考えたら。で私も周りの人にもちろん当然言うわけです。だって我々はもう暇ですからね。だって24時間だって前奏って忙しいのよ。ご飯作んなきゃいけないし、もう草抜かなきゃいけないし、畑やって田んぼやって、でもう忙しいのよ。だけど寺場のミャンマーのビクナー暇なのよ。何もやる、草抜いちゃいけないんだからね、雑草抜いちゃいけないんだし、ご飯作っちゃいけないんだから、ご飯だってこれ持ってただもらいに行って、もらいに行ってあと食べるだけですからね。あと洗うはするけどね、だから、まあ、24時間暇なのよ。だから当然仲間もみんな暇だからね暇だからでみんなそれぞれ口を与えられてるから、まあもちろん一緒に瞑想しなきゃいけない時間っていうのはあるから、だけど、まあ、休み時間もあるから、そういう時にやってきて、まあ、午後はもちろん何も食べないですけど、まあ、お茶は飲めますからね。お茶飲んで、ジャグリってね、砂糖菓子、あれは許されてるから、お茶飲んで、ジャグリ飲んで食べて、で、延々と話すっていうのも本当に天国みたいなことをやってたんですけども。で、それで私のこの話をしても、まあ、もちろん、大乗仏教の坊さんたちは理解してくれるし、まあ、西洋人たちは彼らは仏教徒じゃないけれど、仏教徒として生まれてはいないけれども、まあ、ちゃんとした論理的な思考を訓練している人たちだから、まあ、私が言ったことを、まあ、一応理解してくれるけども、だけど全然テラバードのミャンマーの人たちには全然一切通用しなかったっていう、ね、のがあって、だからまあ私が一体何を矛盾と感じたのかも、それちょっと大きな文脈の中で見たら矛盾に見えるって話 で大きな文脈が見なかったら、ある一定の枠の中にいたらそれが矛盾だってことは多分、まあ、絶対気づかない気づけない、そう考えられないっていう話なんですよ、ね、で、まあ、まあ特に私はなんていうかな、そこで私の中で 2.0 崩壊しちゃったんですけども、だから、でその後ね、今戻ってきてからこの整理をしなきゃいけなかった。まあでも一応教えていかないと、まあ生活もできない、生活も成り立たないから、まあ教えながらの話でね。だから当然私の立場で非常に微妙な立場になってくるわけね。まあ要するにミャンマーでガチンとやって。まあ、私は完璧にパオメソッドを教える資格は完全にあるんだけども、っていうかパオ制度と一緒にアメリカまで行って私とね リーパンからセアレと2人でか助手としてついてアメリカ人に対して、まあ、パオセアドのアメリカでの初めてのねリトリートを、まあ、私が指導しましたけども、だからまあ完璧にあるんだけども資格はね、だけどちょっとそれはもう私の中でできなくて、で、この崩壊したのは一体何なの、これ一体どういうことなの、まあ、要するに崩壊しただけであって何がどう崩壊したのかも分かんなくて2.0 の矛盾だって矛盾してるって分かるんだけど何がどう矛盾してるかもちゃんと言えなくて、ね、でだからそれを手探りで探り始めたっていう、ね、ことですね。だからまあ最初から私には 1.0 と 2.0 っていうものがあって、でこのどちらかが正しいって話では全然なくて、このどちらでもちょっと違うんだよね。でだからまあ 3.0 っていうもう一つの立場を立ち上げざるを得なくて、じゃあ 3.0 で一体何なのよってこともすぐには説明できなくて、でああでもないこうでもないああでもないこうでもないやっていくうちにもう十何年も経ってしまって、まあその経っている間に石尾さんとの対話をしたりね、永井さんが加わったりして、やってようやく見えてきたから、だから今あの 1.0 についても 2.0 についても非常にクリアに説明できるっていうことですね。ね、あのでだから私がそういう非常に特殊な立場だから、だから誰からも理解されなくて当たり前なんですよ、それは当然ね。あの 1.0 の人たちから見ればあいつ何なんだって話当然なるだろうし、でも私はもう総統州だったのになんかミャンマーまで行っちゃったとかねなってるし、まあ、純粋に相当人とは思ってないだろうし、だからミャンマーの人たちにとっても、まあ、私が別に純粋にパオメソッドを教えてるわけではないから、あの何なんだって当然なるし、ね、だから日本にはこの20年間に2種類の人間しかいなくて、ね、1.0 を相変わらずやってる人たちと、ね、最近出会った人たちは 2.0 をやってる人たち、だからこの2つのグループの人たちには全く理解できない立場にあったからそうなんです、それは当然そうなんですよ、だから全く理解されないかったのは当然ですね。でそうなんだけども、そういう立場にある私だからこそ、さっき言ったようにこの20年間何かが今熟しつつあるっていうのは分かるんですよ。なぜかって言ったらば、ようやく反応が良くなってきたから、みんながの、つまり2.0 は全てだっていう人たちにとっては私が言うこと分かるわけないし、で 1.0 しか知らない人たちに余計私のことなんか言う分かるわけないし、だけども 2.0 をやって 2.0 をやりながら何かここに矛盾があるよねって感じつつあるような人たちには私の言いたいことはもう多分もう手に取るように分かるはずなんですよ、何が言いたいか、ね、あのです。だからそういう反応のいい人、昨日も電話かかってきて、あの 2.0 ずっとやってきたんだけどうまくいきませんでしたってそれでもうしばらく諦めて何もやらなかったんですね。それで最近私の本とかポッドキャスト聞き始めて、あこれだと思って今度ね行きたいけどちょっと地方なんでなかなか行けないからって。どうしたらいいんですかっていうのが、まあ、じゃあオンラインから始めたらって言ってってね、まあ、でも、まあ、リアルでも一回来たらいいよとは言ったんですけどもね。だからそういうあのなかなか 2.0 でうまくいかなかった人たちですね。でそのうまくいかないっていうのが、うまくいかなかったら当然自分が悪いと思っちゃうわけじゃないですかね。まあ、悪いにはいろんなあれがあって、まあ、私の努力が足りないっていうのもあるしねそれから時間が足りないって、まだ私ただ1年しかやってないからとかね、 あるいは多分私よくまだなんかメソッドをよく知らないからだとかね、ありますよね。だからこういう、まあ要するに私が悪いからうまくいかないんだ、ね、じゃあそしたら私もっと努力すればいいとかね、あるいはもっと時間かければいいとかね、あるいはもっと正確にメソッドを理解すればいいとかいう話に当然なって、まあ当然そっちの方みんな行ったわけですよね。でもその方向でいくらやってもやってもどうも拉致が開かない。で、拉致が開かないということはこれもう時間の問題でもないし、テクニックを知らないって問題でもないし、私に努力が足りないって問題でもなくて、なんか根本的なところでなんか違うんだよねってなってくるという話なんですよ。で、それをみんなが感じるにはやっぱり20年は必要だった、ね、ね、1年や2年やったってたったの1年2年の話になるから、それじゃあそれはまだ短いでしょって話になるし、ね、まだテクニックの問題にしたって、まあ、十分日本には、ね、翻訳された本があまりなかったとかね、とか理由があって知らないから、ね、それではもっとたくさん本を翻訳してたくさん読めばどうにかなんじゃないのって当然思うしだろうし、ね、で努力が足りないっていうのは、じゃあもう私はもうミャンマーまで行ってとかね、タイまで行ってとかスリランカまで行ってとかね、もうあるいはね、ビッパサの香水何回も何回も出てとかね、なって、でそういうことも散々みんなやったわけね。だけども何かが違うんだよねっていう話になって、でだからそれ をある程度やるにはやっぱり20年の月日が必要だった。これも一人の A っていう人が B っていう人がじゃなくて、日本人全体がですね、日本人全体があるものに到達するためにはやっぱり20年の歳月が必要だった。で、20年やってくるとさすがに、私が言うことがようやく分かってきてくれたかな。それはもう私が今いろんな人とやり取りしていて、まあ通説に感じることですね。ついこの間まで全然通用しなかったのが通用し始めている。で、実際に瞑想の方も、なかなかね、本当微細な感覚すらほとんどみんなが全然ピリピリ来なかったのが、もうみんな普通に微炭酸がどうの強炭酸がどうのとか言い始めちゃってねまあそういう言葉が出るってことはすでに感じてるからなんですね。感じてるから、これをこの感覚を表現するのに微細な感覚よりか、なんかもっといい言葉があるはず、なんだろうなんだろう、あ、微炭酸だってね、あ、微炭酸、あ、微炭酸でいかにもシュワシュワシュワシュワって感覚あるじゃないですか。で、そうすると、あ、微炭酸って言葉の方がより正確だってなるわけね。だから今一方案の参加から微炭酸って言葉が出始めたっていうことは、あ、みんなもうすでに単に言葉を新しく発明したっていうんじゃなくて、すでに実感としてあるから、実感としてあるものをもっと正しい正確なより近い言語表現をしたいと思って微炭酸で言葉に出会ったからね。ということはもうすでに経験してるんだっていう話ですね、っていうことなんですよ。ってことは、で、私が来年大爆発が起こるって予言しているのは、これ仏教の歴史的、仏教もっと、もっとちょっと遠くからっていうか高くから見ると、ね、どんな細かいことね、子供も細かいことではなくて、もっと高くから見るとやっぱり、ね、まあ、地球儀を眺めるような感じで見るとやっぱりね、インドがあって、日本が、ね、極東の島国としてあって、インドと日本との間にはね、中国のでっかい、があって、で、中国とインドとの間にはシルクロードのね、砂漠をね、たどる道があって、でこっちにはヒマラヤがあって、でこっちはもう海になっててね、スリランカの方からね、 回路が開けている、ね、そういうのを見ていると、ああ日本にはやっぱり、ちょっとあまりにも日本インドから遠すぎちゃって、ちょっと仏教の伝達具合にちょっとダイレクトじゃない部分があったよね。で、一番ダイレクトじゃない部分っていうのは、要するにこれは、まあ紀元前後に大乗仏教が起こった時、大乗仏教っていうのは、これはまあ一生さんの台湾の中で散々言いましたけども、大乗仏教っていうのはあるものを乗り越えることで生まれてきたものですね。ね、あるものを乗り越えた時に。だから大乗仏教の本質を分かるためには、大乗仏教が乗り越えたものを逆に知らないと分からないわけなんですよ。そうですよね。でも乗り越えることで大乗仏教できちゃって、でそしてできた大乗仏教だけが伝わると、この一体何を乗り越えたのかが分かんないわけなんですよ。で当然ね、まあもちろんその何を乗り越えたかは大乗仏教の中にあるといえばあるとは言えますよ。それは当然ね、言えるわけ。ね、実際の教えとして、だから、だからある意味大乗仏教っていうのはあるものを乗り越えることで大乗仏教になって、だからその、だからこそその大乗仏教の教えの中に、その乗り越えの跡っていうのかな、何をどう乗り越えたかのレポみたいなものもあるし、乗り越えた結果としてこうなったってのもあるんだけれども、でもこの生き生きとした、なんていうかな、まだ右も左も分からない状態で何かが非常に強い格闘をしてきて、どっちに転んでもおかしくないような状態で大乗仏教が生まれなかったかもしれない、間違ってたからとかね、なんかあって、でそういう、こと、その生き生きとした乗り越える時の生き生きとしたものは、当然もうそれは終わってるから、それは当然日本には伝わってこないわけですね。日本に伝わってきた大乗仏教は、すでにもう我々乗り越えたよ、ね、乗り越えたからこういう結論になったよっていう話だけなんですよ。でこの生き生きとした、あるいはちょっとやばかった頃、やばかったような戦いの跡っていうのはもうないわけね。でどうなるかっていうと、なんていうかな、私はもともと大乗仏教の坊さんだったんで、大乗仏教のお坊さんが大乗仏教の本を読むと、なんかね、なんか変なんですよ。何が変かっていうと、最初からある前提を我々は乗り越えたよっていう前提で話をしてるんですよ。で例えば不完座、ね、道元禅師の不完座禅儀は何て言ってるかっていうと、いきなり掃除する必要ないよって言い方をするわけね。掃除で心を掃除する必要ないよってね、心の埃を取る必要ないよってね、いうことをいきなり言うわけですよ。ってことはどういうことですか。簡単でしょ。心を掃除するっていうのが大前提としてまずあって、その大前提の上で心を掃除する必要ないよっていうふうに展開してるわけなんですよ。だけど普通の人にとっては心を掃除するなんて大前提になってないじゃないですかね。それなのにいきなりに内藤さん掃除する必要ないよって言われたって、別に掃除って別に考えたことなかったんですけどねっていう話で、それはまずははい掃除しなさいっていうことを言われて、それだったらわかるじゃないですかね。何もない状態でまず掃除しなさいって言われて掃除して、ね、掃除してと果てに、いや掃除する必要ないよって言われたら、あそうですかってなるわけだけども、大乗仏教のテキストっていうのは必ずね、なんかいきなり思ってもいないような大前提があって、その大前提を否定しちゃってるわけね。いやでも 話としてはなんか変なんですよ。だってその大前提そもそも知らないし、だからいきなり掃除する必要ないよって言われたって、別に私掃除しようと思ったこともないんだけどもって話になるわけね。でもそれは大乗仏教の歴史的なことから見れば簡単で、でね、心っていうものはね、埃がついてしまうから、その埃をとにかく、払わなきゃいけない。心に汚れがたっぷりついてるから、この汚れをきれいにしなきゃいけないっていう大前提がまずあって、でそれを乗り越えたものだから掃除しなくていいよって、そういう展開になってるんですよ。でだから掃除しなくていいよの理屈も、まあ大乗仏教の中に書いてあることはあるんだけど、なんかそれだけ読んでも分かんないんですよ、どこがポイントなのかね。でその果てに、じゃあなぜ掃除しなくていいよか、いいのかっていうと、あなたの心は最初から清浄だからってね、綺麗だからっていう話になって、でそれでね、ここら辺からなんですよ、問題はね。だから今まではね、なんか、二つしかなかったのね。要するに、まあ要するに日本の我々が教育を受けた大乗仏教っていうのは、まあ掃除しなくていいよなんですよ。それなぜかって言ったらば、あなたの心はもう最初から清浄だから、清らかだからね。だからもう、清らかな心でただ座ってればいいよってね。でもし我々の心が汚れてるんだったらば、さっさと掃除しなきゃいけないっていう、そういう普通の話になって、でそういう普通だから、仏教っていうのはそういう世間の話ではないんだよっていうすぐ今言うわけなんですよね。世間だったらね、汚れがあるでしょ、その汚れをきれいにしなきゃいけない、これが世間の話だよ。だから仏教はね、そうじゃないんだよね。仏教っていうのは、ね、もうあなたは最初から清浄だから、埃なんかつかないから、だからもう掃除する必要ないんだよって、これが仏教なんだよってね、言われるわけ。なんか言いくるめられてる、逆に言いくるめられてる。まあそれはなんていうかな、まあ本当にそれをなんていうか、説得力ある言い方をできる老子っていうのは、まあいないことはなかったんですよ。まあ今はもういないけど、まあ私は1980年代に外州で出家した人間なんで、1980年代だったらどうにかこうにか まだ いらしたって感じなのね。黄金世代の、老子たちが、ね、でその人たちが言うと、まあ、ある程度の説得力はあるんですよ。まあその人たちは、まあ、いつもニコニコしてるし穏やかだし、まあそれぞれのキャラクターの濃いね、老子たちが、まあ、1980年代にはいらしたんですよ。だけどもまあわかると思うけども、そういう言葉だけが残って、この人がいくらそんなこと言って何の説得力もないってね、人たちばかりになってきちゃうと、もうただ虚しいだけなんです、そういう言葉がね。心は掃除しなくていいよ、なぜならあなたの心はもう最初からピュアだからねって言ったって、何の説得力もないくなってしまったんですよ、ね。でその時に、いやいやそんなことはないよ、心って汚れてるからね、汚れてくるから、これをきれいに、していけば、ね、もう輪廻を繰り返す必要もなくなるし、ね、もう二度と生まれなくなるから、ね、 でそれが苦しみからの解放だよって、いう方がまあある意味非常に分かりやすいし、非常に分かりやすい。だからまあ私も何回も言うけども、2001年に大爆発が起こった時の気持ちってのは大体みんなそうなったわけですよ。もうこのもうみんなうんざりしてたわけね。そういう、根拠のない、話し方にね、まあ掃除しなくていいよって、ね、なぜならあんたの心はもう最初から症状だからってね。まあそういうことはある人が言えば説得力があるわけなんですよ。だけど説得力のある人がもういなくなっちゃったんですよ。その2000年頃にはね、もう内村氏ももういなかったし、でそういう言葉だけが残って、言葉だけ残ると本当に悲惨で何の説得力もなくて何のピントも来ない。それよりか あなたの心汚れてるよ、だからそれをきれいにしていった方がいいよ、心の洗濯しようよね、心の掃除をしようよねっていう方が圧倒的にリアリティがあったわけなのね、なんですよ。でこれはもう普通の世間の考え方からもね、より近いし、ね、だから一気にドドドって大変動が起こって2001年でひっくり返っちゃったわけね。だから2001年以降は仏教 2.0 がメインになりました。だからそれ以降に興味を仏教に興味を持った人はみんな大体仏教 2.0 に救い取られていくわけね、いくんですよ、ね、でこのさっきから言ってるその感想を書いてくださった方も、言うにはその大乗仏教の問題点として、その「だからもうすでにあなたの心は清浄だよ」とかね、「あなたはもうすでに完全なんだよ」とかね、「ここはもうすでに仏国土なんだよ」とかね、「我々はすでに救われてるんだよ」とかね、散々まあ同じようなこと山ほどあって、だからもう自分は掃除しなくていいよね、だからもう自分は何もしなくていいよね、そこからもう何したっていいよねっていうとお前すぐ行くわけね、もうお酒飲んだっていいよねとかね、もう、何したっていいねよねっていうところまで行って、単なる修行否定だったり、あるいは戒律の否定だったりってことが起こってきてしまったっていうことなのね。これはまあ分かると思いますけども、だから私らの前に非常に、非常に単純に2つのものだけが残ったんですよ。一つはもう本当に仏教 2.0 単純ですね。心は汚れてるよね。その汚れが苦しみを作ってるから、ね、この汚れをだんだんときれいにしていこうよね。でその方法として、ね、まあまあ、もうすでにあるからね、これはもういいですね、言う必要もないですね。それに対して、いや掃除する必要ないよね、あなたの心は清浄だから、だからもう我々何やったっていいよね、まあ戒律なんか守らなくていいよね、修行なんかしなくていいよね、っていうようなところね、この2つだったんですよ、ね、だから日本大乗仏教がそっちの方に触れちゃった、その針がそこに触れていったっていうのはもう確かにそういうところがあって、まあ私も内部にいた人間だから分かるんだけれども、もう戒律なんて関係ないし、 もう修行すら関係ないし、ね、だってもう我々すでに救われてるんだし、我々すでに正常なんだからね、話して。でそれに対する反発として汚れをきれいにしていこうよねっていうのがこの20年間、日本仏教のメインになったっていうのも、まあ、分かるんですよ。これに対する反発っていうのがあったし、ね、で今何が見えてるのか、今言ったようにこの20年間散々掃除をしてきたわけね、我々はね。でそれで、あ、そうか、やっぱり掃除するのが正しかったよね。掃除してその汚れをゼロにしていく。汚れっていうのはもっと具体的に言うと渇望と嫌悪だから、渇望と嫌悪を持たないようにしていく。渇望と嫌悪なしに全てを、エクアニミティでウペッカで、観察していくことによって、反応しない、反発しない、渇望と嫌悪で反応しない、そういう状態になることでサンカラがきれいになっていって、そしてついに反応がゼロになっていく、ね、その段階へ入っていくのが仏教の悟りなんだよねっていう考え方、あるいは修行の仕方ですね、があって、でこっちの方がはるかにいいと思ったから20年間みんな頑張ってきたんだけれども、なんかやればやろうとちょっと息苦しくなるし、何かどっかがちょっとこれ変で、でも何がどう変なのかもちょっと分かんなくて、でやっていくうちに、これってやっぱ渇望と嫌悪を嫌悪してるし、渇望と嫌悪がない状態を渇望しちゃってるし、だからこれはなんか渇望と嫌悪を乗り越えようとしながら渇望と嫌悪をドツボにはまっちゃってるという矛盾が見えてきてしまう。渇望と嫌悪がダメなんだっていう人がやたらに反応しちゃう例を山本見てきて、何なのって話になって、だからなんかどちらも変だよね。でそれを本当にこの2つを乗り越えるのが仏教 3.0 なんだけども、乗り越えるもっと具体的なあり方は一体何なの、どこがどうこのね、我々はもう最初からね悟っているからもう戒律も必要ないよね、何も必要ないよねっていうわけのわかんない方向に行くんでもなく、とにかく心を掃除しなきゃいけないって言いながら渇望と嫌悪のドツボにはまっていくのでもなく、じゃあこれどう乗り越えたらいいのかっていうのが、まあ、2020年の課題のはずなんですよね。でそれを本当に乗り越える方法はもう一つしかなくて、それが自重三昧なのね、なんなんですよ。あの自重三昧さえ分かればこの二つの、どちらにも傾かないで、それを両方とも乗り越えていける、ね、じゃあどういうことなの。これはね、なんていうかな、 本当に今我々私がミャンマーから帰ってきてからみんなとここで一緒に瞑想しながらディスカッションしながら少しずつやってきて、伊調さんや永井さんとディスカッションしながら話を詰めてきて、内山老師の、ね、最初に提示された第四図第五図っていうのをヒントに、見えてきて、その果てにあるのは自由三昧、もう掃除するとか掃除しなくていいよ、もうあとは何だっていいよとか、そういうもう訳の分かんないことを全部乗り越えていくことができるのが自由三昧で、だから 1.0 と 2.0 の、 あの矛盾を両方とも乗り越えられる、ね、でどういうことかっていうと、その、だから 2.0 の矛盾っていうのはもう単純な話で、 2.0 の矛盾っていうのは自分っていうのは一つの存在なんですよね。で一つの存在が、渇望と剣を持っている、でそれによって汚れている、だからそれをきれいにしていけばいいよね。だから当然その解脱とかリベレーションとか、っていうのはこの汚れがゼロになった状態を言う、でまあそれをゼロポイントとかね言う人たちもいるしね、何なんだけども、これは実際の瞑想、特にヴィパッサナ瞑想をするとたちまちに矛盾が見えてくる。ね、でなぜどういう矛盾かというと、もうこれも散々いろんなところに話あの書いてきたし、あの永井さんとの対談の中にももうちゃんと言って、まあ、永井さんがそれと自分の哲学とつなげて、ね、語ってますから、ね、そこはもうこの対談のもう一番のポイントですから、まあ、何回も読んでくださいね。まあ、要するに、この、ゼロポイントになる状態ね、ゼロポイントになる状態に入った時に我々は単に意識を失うのではなくて、ゼロポイントだってことに気づけるって話ですね。そしたらそのゼロポイントって気づいているのは今までの意識であるわけがない。で、それは当たり前で、今までの意識はゼロになってるんだから、もう存在していないんだから、ね、これはどういうことかって、もう非常に単純な話で、今までの意識ではないものが存在するよねっていう、ただそれだけの話なんですよ。でこの2つの自分っていうものを、設定しないと、実はこのヴィパッサナ瞑想すら成り立たないって話です ね。でそしたら、この2つを、これはどういう、ではこの2つはどういう位置づけになってるのって言った時に、一番やっぱり説得力があったのが、私にとってはやっぱり内山老師の第四図と第五図で、ね、この世界はいかにも私がいて、私の外にいろんな他人がいて、私の外にいろんな、あのいろんなものがあって、ね、いる、私と他、自と他の世界ですね。まあ、ここに100人いるとしたら、私はこれだけは私で、残りの99人は他人である。そしてここには99人という人間だけじゃなくて、畳もあるし、机もあるし、天井もあるし、ね、お花もあるし、ね、そういうものがある。そういう世界の中に私一人だけがいるよね。だから私は他のものによって囲まれているよね、他の人たちによって囲まれているよねって、そういう関係ですね。自と他の関係になっている、ね、なんだけども、この私がヴィパッサナ瞑想の果てに、発見したのは、そういう私がルーパーとナーマとルーパでできている、精神的なものと物質的なものでできている、この100分の1の私ですね。 で100分の1の私がゼロになった時点で、それで我々は私は無意識になるのではなくて、その世界を全体を認識できているってことは、その世界の外にもう一つの私がいるよねって話になってくるですね。だから私は100分の1の存在だと思っていたんだけども、そうではなくてこの世界の外にいるよね、まあ、それが第五その私ですね、があって、ね、じゃあ自重三昧というのは一体何だったのって話になると、だから今までは自分、今までの自分は自分は他人にあるいは他のものによって囲まれていた。だから私がこの人が何かをしようと思ったら、私は何か他のものを受けることだし、他のものに対して働きかけることだし、だから自と他との関係の中で私は常に生きていた。だから自重三昧ではないわけなんですよ。いや、自重三昧というのはどういうことかっていうと、私が受けるものも私であり、私が働きかける相手も私である。これは普通の世界では成り立たないですよね。私が受けるものは全部 他人であったり他物であったり、私が働きかける相手も他人であったり他のものであったりするから、ね、じゃあ自重三昧って一体どういうことなの、全てが自分であるってどういうことなのって言ったら、この私っていうのは100分の1の存在ではなくて、この世界の外に存在している、ね、そこからもう一つ大逆転が起こって、どういう大逆転かっていうと、この世界っていうのはこの世界がイコール自分であるっていうことになってしまうんですよ。今までは自分っていうのは100分の1の存在だったわけね。だけど今まで、今はこの100全部が自分だっていう。100人だけじゃなくて、ものそのものもね、畳も机も柱も花も松の木も、ね、海の雲もみんな自分だってなる。ね。ですね。だから、自重三昧、自分が受けるのも自分だし、自分が働きかける相手のも自分だ。そういう世界が本当に分かったら、そこにはサマーディがあるよねっていう話で、だから世界の全てが自分だっていう、ことに気づいた時に起こる サマーディを自重三昧で言ってるわけね。そしてそれだけがもう、もう仏教というものの核心部分なんだということ、ね、でそういう世界なんですよ、自重三昧というのは。そしたら心を掃除するよねなんて、もう意味持たないわけね。一体どの心を掃除するんですか。100分の1の人の心を掃除して一体何になるんですかっていう話だし、だからといって、じゃあもう俺は酒飲んだっていいんだっていうことも成り立たないですよね。もう戒律守らなくてめちゃくちゃやってやるんだっていうのも成り立たないですよね。まあ戒律っていうのは代表的にはいろんな読み替え方して、それを全部誤解しちゃうんだけれども、人を殺してはいけない、これを読み替えたらどうなります？殺せるわけないよねっていう話ね。だってこれ世界全部が自分なんだから。で、盗んではいけない。アディナダナウェラマネシカパダンサマディアミね。さっき読んだばっかりだけど、与えられていないものを取ってはいけない。与えられていないからなんか盗みたくなるわけじゃないですかね。与えられていないからね。だけどこの世界が全部自分だってなったら、今更盗みたいと思います？意味ないじゃないですか。ね。 で我々は何か欠落してると思うから何かあれ欲しいと思うわけね。だからこの世界が全部自分だったら今更何か欲しいなんてありえないじゃないですかね。なんか嘘をつくなんて意味も持たないでしょ。どういう嘘をつくんですか。嘘をついて何の意味があるんですかってなるし、スーラーメーラーやマジャーね、あのマインドフネスを失わせるね、あのものを取っちゃいけないってね。なんでマインドフネスを失わせるものを取りたいの。もうなんか惨めだから、もう何も考えたくない、もう酒飲んで忘れようってなるからじゃないですか、ね、マリファナ飲んで忘れようってなるからじゃないですかね。だけどもうそんなことする意味ないわけね。お酒を飲むこともドラッグを取ることもね、みだらなことをすることも何の意味もなくなるわけ。だから戒律を犯す意味がなくなってくるから、あのってことですね。だから無理しても、自分はなんかね、あの欲望をね、あの犯したいんだけども犯すのやめるとか頑張るって話ではなくて、そういうのが全部意味がなくなる世界ですね。だから大乗仏教がね、もう全てが救われてるからもう戒律守らなくていいんだって、あれ全部嘘って話じゃないですか。何も分かってなかったって話じゃないですかね。だし心をこれから今からきれいにするぞなんて、そんなにそういう話ではないってことも分かるじゃないですか。渇望と嫌悪がない状態を目指すって、それあんた渇望でしょってね話になるじゃないですか。あなた渇望と嫌悪してるじゃないですかって話になるじゃないですか。ゼロポイントを渇望してるって話になるじゃないですかね。だから全部今までね、大乗戒律守らない大乗っていうのも全部嘘だったし、ね、心をきれいにしなきゃいけないっても全部嘘だったし、ね、そういうことが全部自重三昧が分かった時に成り立つ、ね、でその時曹都市の人間はもう耳たこだからあんまりあれなんだけども、そういうの例えば修行一等っていうわけね。修っていうのは修行で、修っていうのはもう悟りってことだけど、だから修行と悟りが一緒なんだよってね、まあ、これも本当につまらない解説されてきたんですよ。本当につまんない、もう本当に参っちゃうようなつまんない解説されてきたんだけど、でも考えたら自重三昧から考えたら分かりますよね。だからこの全てが自重三昧なんだっていうことが分かった上で生きていくことが修でありね、修行であり、そしてその時にもすでに悟りが現れている、ね、だから修と生が修行と悟りが一緒だっていうのは当たり前の話で、ね、そっからどこをどう考えてたらもう悟ってるからもうね、俺たちは悟ってるからもう戒律なんか無視していいんだっていう話は出てくるわけがないし、で今から心を掃除するぞって話も出てくるわけないし、ね、ねえ、ゼロポイント目指すぞって、なんかゼロポイントがなんか遠くにあるみたいな、そんな話があるわけがないし、ね、今からお浄土行くぞって、そういうのんきな話もないしね、今から即身成仏するぞって、ちょっと 今からじゃないでしょうって話になるし、ね、これが本当に見えてくる。だから今までの大乗仏教にはさまざまなんか落とし穴があるっていうことになってたんだけど、まあ それは大乗仏教を本当に理解してなかったからに過ぎないし、ね、でそれに対する反発としてみんなこの20年間せっせと心の掃除をしてきたんだけども、でそれは本当に良かったことなんですよ。一度はねやっておかないと。だって我々いきなり掃除しなくていいよって言われてる人間だからだからでも分かんないじゃないですか。掃除一回ぐらいは掃除しないとね。だから私はこの20年間みんなが日本人がせっせと掃除したっていうのは素晴らしいことだと思うのね、本当に。だから一度も最初から掃除しなくていいよって私は言われちゃったからしてこなかったんだけども、で最初から掃除しなくていいよって言ってた人たちが何度説得力も失っちゃったんで、もう2001年以降みんな一斉に掃除したんだけども、 でそれが20年間経って、20年間のたっぷりとしたあの蓄積、あの経験の蓄積がたまって、でそれで今ようやく本当の意味で掃除しなくていいよ、だからといってもういきなり戒律破っていいよって話にはならないっていうところが、要するに戒律なんか破りようがないって話ですね。命を奪うことなんかできないし、与えられていないものなんかないから、ね、与えられていないものがあるから盗もうとなるわけじゃないですか。でも私らすでに全て与えられているわけで、だから何かを盗むってこともありえないし、我々何か欠落してると思うか、あれもあれ欲しいってなるわけだけど、全てがそうじゃないから何かが欲しいとかね、あのこともないし、今から何か嘘をついてまで何かするぞって話もないし、何かマインドフルネスを酒やマリファナでマインドフルネスを失って何かパッパラパーで行きたいっていうことも起こらないし、ね、そういうことですね。それが自重三昧のあり方で、でこれをしたらあのすごいことになるよってことはあのこの弁当版の中で書いてあるんですけども、あのうん、今教える工夫弁当は症状に万法を荒らしめ、あこれ最初のページ、まあこれ今日は読む時間ないから、ね、症状に万法を荒らしめ出路に一二を行ずるなり、その長官脱落の時この節目にかからんや。本当にすごいんですよね。だから自重三昧というのが分かったら、この自重三昧っていうその理解の上にこの世界の全てを、存在させる、ね、症状に万法を荒らしめ出路に一二を行ずるなり、だから今までのもう間違った考え方を出て出たら、この世界っていうのがね、私とこの世界一つだっていうこと、それを行じていく。でその時長官脱落ね、だから全てのいろんなとらわれとかねいうものが全部脱落していく、この節目に関わらんやね、あの一つ一つの何か縛るようなものですね、ものとはもう一切関係ない。ですね、だから何て言うかな、そのそういう本当に本当の自由ね、だから自由だ、ああもう自由だから、もうあのもう戒律とか何かもう規則とかもう自由から自由になって、もうあとはもう好き勝手やるぞって話であるわけがなくて、でそういう自重三昧の世界が広がった時にどういうすごことが起こるかってね、あのこう書いてあります。最初の4ページが本当にすごいんですよ。あの朝からで読むとちょっとのけぞってるけども。でこれも何か見るけど、私が若い運水の時ね、1985年か6年ぐらいか、35年ぐらい前かに毎晩読んでたんですけどね、四国の、随王寺っていう騒動でね。全く分かんなかったけどね、全く理解できなかったけど、あのそれがいやそれで理解できるわけないよね、こんな今 の, あのこの世界観とか一切なかったんだから、ね、はい、ようやくね私らここまでたどり着いたかなと思いますね。だからそこへ、どうやっていくかは、まあもう私がワンダーメソッドとしてまとめたんでね、あの体を通して、微細な微炭酸が現れた時に我々は、古い体から新しい体へジャンプしていきますね、そこから、こういう世界が開かれてくる。はい、もうなんていうかな、もう大体もう話は詰め終わったかなと思いますね。で今日はね、この間の衣装さんとの、ね、対談に、対する非常に熱い真摯な感想をいただいたんで、その方自身が、日本のお寺の現状と それから今非常に熱く展開している、ね、アップデートする仏教と、この2つの現場を知っていて、で2つが全くつながってないことも知っている、ね、それはそうです。2つ、ね、両方とも見てるからね。で日本大乗仏教のもう致命的な欠陥というのも、ね、分かっていて、だからみんなが 2.0 に流れたというのも分かっていて、だけども 2.0 のままじゃもうどうしようもなくて、本当に 3.0 へアップデートする時期がついに来たかなってね、思います。でその時我々は日本の大乗仏教も 2.0 的なものも全部否定するんではなくて、全部それを 含んだ上でね、でワンダーメソッドの中にももう全部四大分別館からアナパナサティからジヒのメソッドが全部入ってますから、でテラパタで私が習ったものはね、でそれを自重三昧の文脈の中に置いてるから、でだから道元禅師ももちろん全部含んでるから、ね、だから道元禅師もテラパタも全部含んだものが今のワンダーメソッドとしてやってるっていう話ですね。でそれをようやく理解できる、条件が整ったかなと思っていますね。だから、まあここ20年間 2.0 でやってきた人たち、まあいろんなものを今感じてると思いますね。っていうのは皆さんはあの骨の中に、骨髄の中にね、やっぱり日本の大乗仏教の血が流れてますから、やっぱここら辺は感覚としてわかるはずなんですよ、ね。だからちょっと掃除だけでは物足りないと思ってると思いますね。思ってきたと思います。ね、でその理由が多分分からなかったと思いますけども、今ようやくね、説明できたんじゃないかなと思います、ね、はい。じゃあ一応ここまでにして、この方の、ね、感想は後で上げときますから、ね、私のサイトから見て読んでください、ね、じゃあ、衆生無辺誓願道3回
衆生無辺誓願道煩悩無尽誓願談訪問無量誓願学仏道無常誓願定仏道無常誓願定衆生無辺誓願道煩悩無尽誓願談訪問無量誓仏道無常誓願。